はい、それではエペソ人への手紙2章を学びます。エペソ人への手紙の2章です。でここでのテーマはですね、以前のあなたと今のあなた、以前のあなたと今のあなたです。パウロはこのエペソ人への手紙でキリストにある天にある霊的祝福をすべて私たちが受けたんだということを一章の3節で述べ、この霊的祝福についてこのエペソの手紙では述べています。ですから私たちは霊的にキリストにあって豊かにされているもの、祝福されたものなんだということをパウロは話しています。一章においてはパウロは賛美を捧げていました。神への賛美を捧げていて、それぞれの三位一体の働きについて述べていたわけですね。父なる神、子なるキリスト、そして聖霊なる神です。その働き一つ一つを見たときにですね、私たちもパウロと同じように賛美せざるを得ないわけです。そして一章の後半でそのことをはっきりと知ることができるようにというパウロの祈りがありました。この霊的祝福ですけれども、パウロはまた別の側面から私たちにこれがいかに優れたものかということを教えようとしているわけです。それは何かというと、以前の私たちと今の私たちを比べようとしているんです。2章の1節をご覧ください。あなた方は何だかで死んでいたものであってと書いてありますね。これ過去形です。しかしっていうふうに4節に書いてあります。しかしって書いてますね。そして同じように11節見てください。ですから思い出してください。あなた方は以前はとなっていますけれども、13節をご覧ください。しかし今はキリストイエスの中にあることによるとなっています。このように以前がいかに悲惨であったか、事実そうなんですけれども、以前はいかに悲惨で暗闇の中に私たちがいたかということを示すことによって、今がどのように優れているか、素晴らしいのかということをパウロはここで話しています。一節を見ます。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。パウロははっきりとあなた方は死んだものだと言っています。他の誰かではありません。パウロはあなた方はと私たちに直接、死んでいるんだ、死んでいたんだということを話しているわけです。私たちは死んでいたし死んでいるんです。私たちがいろいろな可能性を持っており、能力、称賛に値するもの、栄光、全ての生活の命と呼ばれるものを持っているかのように見えますけれども、実は私たちは死んだものであるということをパウロは言っているわけです。もうあなたは倒産状態なんだよ、可能性はないんだよ、死んでいるんですというふうに言っています。イエス様は命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのですというふうに言われました。多くの人は自分が生きていると思って、そして自分を救おうとする生き方をするわけですね。これが人間の根本なんです。人間の根本は何とかして自分を救おう、何とかして生きようというところに立っているわけです。アダムとエバが罪を犯した後にイチジクの葉を自分たちで、綴ったようにですね、綴ってですね、自分で覆いを作ったように、そのような試みをしているわけなんですけれども、聖書ははっきりとあなたは死んでいるというふうに言っているわけですね。でどのように死んでいるかと言いますと、罪過と罪の中に死んでいるものだと言っています。罪過という言葉がありますが、これは、日本語で見ても分かるんですね。 罪となる境界線を過ぎ越してしまうということです。英語でも trespass っていう言葉が使われてるんですけども、ここから行ってはいけないよっていう時はですね、 no trespassing っていうんですか、ね、no trespassing っていうの書いてあるんですね。ここから行ってはいけないよって言ってます。同じようにですね、このラインがあってですね、こう境界線があって、ここから行ったらあなたは違法ですよ、違反しますよというものがあります。それを違反することを罪かと呼んでいるわけですね。で、罪っていうのは少し違うんです。罪というのは不完全と言った方がいいかもしれません。ギリシャ語はハマルティアということですけども、その元々の意味はアーチェリーの的を外すということであります。神という的から外れた生活をしている、神から離れて神に目を向けていない、人間がもともと作られた目的で生きていないということが、この罪というもともとの意味であります。罪かと罪の中で私たちは死んでいるわけなんです。で、この罪かと罪の中に生きていると私たちはどのようになるかというと、この世の流れに従っているというふうに書いてあります。この従うって言ってますけれども、これはさまようって言い換えた方がいいかもしれません。なぜかというと、ちょうどこれはですね、死んだ魚が流れに従って下流へと向かっているような感じの情景であります。意識して従っているのではなくて、無目的に従っているわけです。ある人がこう言いました。生きている魚だけが流れに逆らって泳ぐことができる、死んだ魚が流れに乗って下流に行くんだということを言ったわけですね。このようにこの世というものがあります。この世に流れがあって、そして私たちはあたかもその中に乗って生きていると幸せであるかのように見えますけれども、実はそれは最も不幸せなんですね。この世の流れのままに翻弄されている、これが罪の中、罪化の中に生きている結果なんです。で、それだけではないんですね。空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従ってとあります。で、空中の権威を持つ支配者、これ悪魔のことですね。または、悪霊なのでしょうか。私は多分悪魔だと思いますけれども、聖書にはですね、いくつかの天について述べています。空の天、また神がある、神の御座があるパラダイス、パウロはこれを第三の天と呼びましたけど、その他にですね、宇宙空間といったらいいでしょうか、天があるわけです。で、これを空中というふうに今ここで書いてありますですね。この空中でありますね。で、この空中にはですね、堕落した天使がいるわけなんですね。この神様、おるべき領域からですね、離れてですね、そして神様から追い出された、この空中にいる権威を持つ者どもがいるわけです。それがこの前の一章のところにですね、この一章の21節に、すべての支配、権威、権力、主権とありますけれども、これは良い、神様に仕える天使もいますけれども、神様に仕えない悪霊ですね。神に反逆するルシファー。ルシファーと共に軍を持って、そして神に反逆しているところの、霊があるわけです。で、この霊にですね、従ってるんだって言ってるんです。私たちは神の奴隷となるか、あるいは悪魔の奴隷となるかの2つしかありません。で、このことを、クリスチャンではない人に話したとしたら、クリスチャンの人でもですね、悪魔に従っているんだということを言ったら、あなたはなんと失礼なことを言うんだということを言うかもしれません。しかしこれは霊的現実なんです。神に従っていなかったら悪魔に従ってるんです。そして悪魔の霊がその人の内で働いて、そして生きているんですね。そのような状態であります。これだけでも悲惨な状態ですけれども、それだけではないんですね。次をご覧ください。3節です。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたですね。 肉の中に、肉の欲の中に生きているというふうに書いてあります。これが以前の私たちの状態です。体の中にある欲求を過度に無制限に求めることが肉の欲です。生理的欲求があるというのは私たちは当たり前だし、神様が与えてくださったものです。空気を吸うところの欲求、水を飲むところの欲求、食欲、性欲、社会的な欲求、それらのものは神様から与えられているものです。しかしですね、この元々の肉の欲、英語と lust という言葉がありますが、これの元々の意味はですね、先ほどと同じなんですね。こうある限度っていうものがあって、それを超えてしまうのが肉の欲または情欲なんですね。単なる性欲というか、こうバランスを崩した性欲のことではない。日本語ですと情欲というとそれを思い出しますけれども、それだけではありません。そしてこのバランスを崩した生き方をする、これが肉の欲の中に生きているということですが、その後に自分の肉の欲の、あ、ごめんなさい、肉と心の望むままを行いと書いてますね。肉の望むっていうことはこの肉体に関することです。ですから、まあ不貧困とかですね、肝炎とかそういうものがありますね。だけれども、心の望むまま、思いの中でのこの肉の思いっていうのは何かというと、自慢とか高慢とか妬みとか憎しみとかですね、分裂とかですね、そういうものを含むわけですね。で、この中に生きてたんです。それを思うままに行っていた。で、その結果はどうでしょうか。罪と罪悪の中に死に、そして肉の欲の中に生きた結果は、ここに書いてある通りに、3節の下に、あの後ろに書いてある通りに、生まれながら身怒りを生ける、そのゴール、その行くべきところは神の裁きですね。神の裁きを受けるという運命の中にあるわけです。ここまでが暗闇の世界でした。しかし4節をご覧ください。一番最初の言葉何ですか。しかし、しかしという言葉です。このように死んでいる者の状態から、救われようもない状態から、神ご自身がご介入される、その働きを次から見ていくことができます。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。神様は死んでいた私たちを生かしてくださる御業を行ってくださったんです。この前私たちが学んだところ、一章の後半で20節ですけれども、こう書いてあります。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせてと書いてあります。よみがえりの御業をキリストを通して神様は行われたわけですけれども、なんと神様はこのキリストへ行われたこの御業とともにですね、私たちも生かし、なんと天にまで上げられるという御業を行ってくださったんです。天にまで上げられて、ここをよく読むと、天のところに座らせてくださいましたとまで書いてあります。考えられませんね。私たちが今天のところに座ってるんです。どういうふうに座ってるか、それはキリストにあって座ってるんです。イエス様が神の右に着座されているので、キリストのうちにいる私たちが天のところに座っていることができるわけなんです。これがものすごい祝福です。私たちは想像できませんね。けれども、天、神の右におられるキリストの取りなしが私たちに直接密接に関わり、そしてキリストのその命が直接今の私たちに関わってくる、この霊的世界の中に私たちは今いるんですね。どうかこのことをですね、私自身もそうですけれども、忘れることがありませんように。あたかも虚しくですね、火の下にあるもの、新しいものは何もない、空の空というのはそのもののようになってはいけないんですね。 天のところにすでに座っている私たちがもういるわけなんです。なぜならばキリストにつながれたもの、キリストと共に生かされ、そして蘇らせられたものであるからなんです。そしてこの7節ですが、それは後に来る世々においてこの優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。でここの意味はですね、この後に来る世々っていうところが大事になってきます。後に来る世々ですね、永遠にですね、さまざまな時代、これから来るところ、その時にキリストイエスの慈愛、また恵み、これが示される、掲示されていくということです。もっと簡単に言うと、天国においてイエス様の恵みが掲示されていきます。永遠という時間を費やしても恵みはまだ掲示されてないということです。恵みを掲示するためには、示すためには永遠という期間が必要なんです。永遠にイエス様の恵みを叩いている。皆さん天国に行ったらどうなるということを想像しているでしょうか。この前ですね、昨日子供たちにですね、永遠に生きるということを教えました。そうしたらですね、10000年、いや違うよ、10億年かもしれないよって言ったらびっくりして、あんまり嬉しそうな声を出していませんでした。それは分かってないからなんです。このことが私たちも分からなくなります。ずっと永遠に生きてるの、ちょっと待ってよ。今の時代のことを考えたらそうです。しかしイエス様の恵みというのはそんなちっぽけなものではありません。イエス様の恵みは日々新しくされ、そして天においては決して飽きること、尽きぬことがない、永遠かかってその恵みが示されていくというとてつもない世界の中にキリストのうちにあるがゆえに与えられているんですね。これが私たちに与えられているところの恵みであり、そして恵みですね。もう恵みであります。今読んだところをですね、もう一度振り返りたいんですが、4節です。憐れみ豊かな神はとありました。憐れみ豊かな神は、神がこれらの技をすべて行ってくださったんですね。私たちは、またあなた方はと一節で書いてありましたが、私たちが行っていることは死んだ行いであり、神の御怒りを受けるべきような行いだったんです。しかし神の行いは、憐れみ豊かな神様ですね、その神の行いは私たちをよみがえらせ天のところまで着かした。これを何て言うんですか。一言で言うと恵みです。恵みです。私たちの行いでは御怒りを受けるに値するのにもかかわらず天に行くように神様がなされている、この祝福のことを恵みと言います。そこでパウロは5節のところで、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですと言っています。でこのことをですね、8節からもっと詳しく話していきます。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。このように行いではない、私たちが行ったことでもなく私たちから来たものでもない、この救いは神様からのものであり、神様によって成り立っていく、神様からの賜物なんだということをパウロはここで強調しています。ただ、ここで信仰によってという言葉があるようにですね、私たちにも責任があるんですね。それを信仰によって受け止めていくということであります。パウロはそして9節においては、行いによるのではなくてそれは誇ることがないためだったんですね。 今まで見たように神様がすべてなされたことであるので私たちは何も誇ることができないわけなんですね。でこの行いについてですね、さらにパウロは10節において話していきます。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちは神の作品だと言ってます。この作品というのはギリシャ語ではポエマと言います。でこれが英語でポエム、詩、わかりますか？詩ですね。でポエムの詩です。これのギリシャ語、もともとの言葉はこのギリシャ語だったんです。つまり神様の表現なんだということです。私たちが神様のこう芸術品なんだということです。他の箇所では私たちは陶器であって神様は陶器師であるとあります。私たちはこの神様の身胸の中に生きて神様の御手の中で育てられて私たちを見ると神様の作品を見ることができるというそのような見業を神様が行っております。でそれは良い行いなんですね。救いに預かって恵みに預かった人というのは身として良い行いが出てきます。ただ注意しなければいけないのはここで神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えられたのですという言葉です。ここがとっても大切なんです。なぜかというと私たちキリスト教会の中にですね大きな間違いがあるんです。イエス様を信じるところまでは恵みですけれどもこれからは良い行いをして神様を喜ばせましょう。これは間違いです。なぜかというとここで書いてあるように良い行いをもあらかじめ神様が備えられたんだよということです。今まで見てきたように神様が私たちのためにしてくださったというところにいつも目を留めているとき私たちはもう心から喜びがあふれてそしてイエス様の愛が与えられてそれに突き動かされるようにですね、良い行いを行っていくわけです。つまり神様がその恵みを与えることによって私たちをもそれに応答できるようにしそしてそれが身として行いとして出てくるわけなんですね。これをパウロは今ここで話しているわけですね。その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですとあります。そして11節からまた以前の私たちのところに戻ります。ただここは視点が違うんですね。今は救いについてでした。救いって何ですかね。例えば井戸の中に落ちたらここから人を救い出すですね。救っていきます。金魚救いというのがありますね。下から上へと持っていく技ですですね。罪の中に死んでいたまた肉の欲の中に生きていたというどん底から神様が引き上げてくださってそして元に戻しただけではなく天のところにまで引き上げてくださったという下から上への御業です。今度は何かというと何て言ったらいいでしょうね。東から西への御業って言ったらいいかもしれません。または西から東でもいいんですけども水平線の御業です。神様が与えてくださったところの約束と契約それはイスラエルに対してのものだったんですね。それは私たちにとってはほど遠いところにあるものなんです。遠くにあってですね私たちは無関係なもの神様の約束とか契約とかはもう一切関係のない遠い未開の地って言ってもいいかもしれません。そういうところにいたのにもかかわらずキリストの恵みによってその中に加えられたということです。仲間外れにされていたのが仲間になった。この御業について今から見ていきます。実はここのですね箇所は私は本当に個人的には大好きなんです。なぜかというとですね私悩んだんです。 まあ確かにキリスト教というのはアメリカから西洋から伝わったけれども、聖書を見るとこれイスラエルの話じゃないか、イエスユダヤ人でしょ、見たことないですよ、まあ、街の中でなんか飾り売ってる人でユダヤ人だっていうのをその後で知りましたけれども、わからないですよ。でイスラエルの文化もユダヤ人も知らない、しかも2000年前の話です。なんで私が信じられるんですか。遠くて仲間外れにされてるような気分だったんですけども、そうじゃないよとパウロは聖霊に動かされてですね書いています。ですから思い出してください、11節です。あなた方は以前は肉において異邦人でした、すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであってと書いてあります。異邦人でしたと書いてます。これユダヤ人以外の人たちはみんな異邦人です。肉において異邦人と書いてありますけれども、ユダヤ人というのはアブラハム、イサク、ヤコブの血縁関係がある、民族ですね、子孫です。それ以外は異邦人ですね。でその異邦人というのはどのようなものかと言いますと、割礼を受けていない無割礼のものだと言ってるんです。アブラハムに与えられた契約、割礼を受けるという契約ですね。それによって神様との関わりを持つことができるわけですけれども、それはユダヤ人は行っていたんですが、異邦人は行っていなかった、無割礼だということです。でイスラエルの人たちはそれで割礼を受けてない人たちをですね、ある意味で別称するような形で無割礼と言ったんです。出てきますよ聖書にですね、詩式とかいろんなところに無割礼のものでもペリシ人のことをそうやって呼んでるんですね。このように、除外されていた、排除されていたような存在であります。けれどもじゃないですね、まだ続くんですね。そのようなものがどのような状態にあったか、それ4つのことが書いてあります。1つ目はその頃のあなた方はキリストから離れとあります。キリストから離れていました。これはメシアから離れと言い換えた方がいいかもしれません。なぜかというとキリストっていうと今の世界ですとどうしても西洋の文化がありますから、例えばミッションスクール行ったとかですね、でそういうもの、ああなんかキリスト教というのがあったなっていうふうに思ってしまいますけれども、そういう意味ではないですね。ここではメシア、イスラエルに与えられたところの救い主です。ですからイエス様はイスラエルの迷える羊たちのために来られたわけですね。十二弟子に対してこう言われました。異邦人の道に行ってはいけません、サマリア人の町に入ってはいけません、イスラエルの滅びた羊のところに行きなさい。このようにメシアはイスラエルに対して与えられていたのであって、私たちは全く関係のない人物、人種だったわけです。二つ目はイスラエルの国から除外されているということです。イスラエル人であるがゆえの市民権を私たち異邦人が持っていないわけですね。いろいろな特権がイスラエル人には与えられてますが、異邦人は蚊帳の外に置かれているわけです。3つ目が約束の契約については他国人でありということです。さまざまな約束と契約を神様はイスラエルに与えてくださいました。あなたは宝の民となる、そしてあなたは祝福されるですね。そしてあなた方にこの土地を与える。ダビデから、この王が出されることが約束されましたけれども、同じようにまた神殿もですね、約束されて、そして神殿が作られて、そしてもういろいろな契約、約束、それらに満ちていました。まあ、今私たちがこのように聞いているとですね、もう救われて祝福されているなと思うけれども、以前の私たちを思い出してください。全く無関係のものだったんです。そして4つ目の状態が、希望もなく神もないです。約束がないんですよ。契約がなかったらもう希望もありません。神もないんです。虚しい神々と呼ばれるもの、木や石にしか過ぎないものを拝んでいたわけです。これも悲惨な状態ですけれども、次に恵みの御業が書かれています。しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることにより、 キリストの血によって近いものとされたのです。遠く離れていた私たちがなんと今はキリストイエスの中にいる。これメシアなるイエスっていうふうに言い換えてもいいかもしれません。そうするともっとこうここで言ってるインパクトがあるかもしれませんね。メシアなるイエスの中に私たちは入ることができ近いものとされたんだですね。もう遠くにいる私たちがですねぐわーっとですね移されて、そしてイエス様の中にメシアの中に入れられたんだとパウロは話しています。なぜこのような技がすることができたかと言いますとですね、ここでキリストの血なんですね。で次にまたキリストの十字架という言葉が出てきます。キリストの血と十字架によって私たちがキリストに近づくことができるようになったんです。これちょっと説明します。先ほど話しましたようにイエス様はイスラエルの滅びる羊たちを探すために来られたんです。けれども彼らはイスラエルの人たちはイエス様を受け入れなかったんですね。メシアとしてね、イスラエルの指導者たちはベルゼベルの力で悪霊を追い出しているのだというふうに言ったわけですね。このようにイスラエルたちは招かれているのに応じなかったわけです。そこで彼らはイエス様を十字架につけてしまったわけですね。でもここからですね、神様の不思議な御業を見ることができるわけです。イスラエルがメシアを拒んだことによって神様へ通じる道が全ての人に開かれてしまったんです。神様がもうイスラエルのために用意していたその枠組みを立法によって設けておられたけれども、彼らが拒んだ上でその立法までも廃棄されるような、そのように、そして全ての人にですねこの壁が全部取られてしまった。そして全ての人にこう与えるようなこの道を神様が開いてくださったんです。イエス様がこの立法の呪いをあの十字架の上で受けられたんです。なぜならば木にかけられるものは全て呪われるというふうに立法に書かれてるんですね。ですからイエス様が十字架につけられたことによって新しい条件でご自分に近づく道を備えられたんです。それが信仰です。信仰によって近づくことができたわけで、できるようになったわけです。信仰なのでユダヤ人とか異邦人という区別はなくなってしまうんです。信仰、信じるっていうことは男であろうが女であろうが自由人であろうが奴隷であろうがユダヤ人であろうが異邦人であろうがどのような人でも平等に与えられてるんです。どんな人も平等に与えられてるんです。そこに差別は全くないんですね。そこで神、結果として一つになる御業が与えられたわけです。今まではユダヤ人立法を持っていました。異邦人は立法を持っていなかったんです。それゆえに分かれていて隔ての壁があったんです。けれどもその壁がなくなって、ただ信仰によってキリストによって神に近づく、それが可能になった。だからキリストの十字架が私たちを神に近づけ、キリストに近づくことができるようになったゆえんなんですね。そしてキリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。この平和という言葉が出てきました。これはですね、実はレビ記の和解の生贄の話につながっています。和解の生贄というのは平和の生贄というふうに訳すこともできるんですね。思い出してください。イスラエル人は全焼の生贄、そして穀物の捧げ物を捧げて和解の生贄を捧げました。その時はですね、この脂肪とか内臓、特に脂肪の部分を火による捧げ物として神様に捧げて、肉の部分はですね祭司たちが食べることができたんです。でこの意味はですね、神様との交わりです。で他の人たちとの交わりです。神様を喜んでですね、神様に と共に交わっていく、また人々と共に交わっていく喜びの時、または祝福の時ですね、パーティーの時ですね。これが和解の生贄、隔てのない人の交わり、これをイエス様が血を流されることによって、これもそうですね、和解の生贄は血が流されますね、まず流されて、そしてここで平和を持つことができるわけなんですね。隔ての壁とありました。でこれもですね、実は、特定の意味がもあるんですね。神殿においてですね、異邦人とユダヤ人を隔てる壁があったんです。この後ろの方のですね、この地図を見ると、神殿のところを見るとですね、こう載ってるんですね。ヘロデの神殿というのがあって、そしてもちろん祭司しか入ることができないところもあるんですけれども、イスラエル人の男性のみが入ることができるところもあります。さらに婦人、イスラエル人の女が入るところがあって、でその外が異邦人の庭になっています。異邦人の庭とイスラエル人が入るところに壁があったんです。その壁のところには、ここ諸国の民、異邦人はここから入ったら罪の死の痛みを持って入ることになるって書いてありました。つまり死んでしまうということです。死刑になるということです。つまり隔ての壁があったんです。しかしイエス様の十字架がその隔ての壁を壊してしまわれたわけなんですね。敵意とは様々な規定から成り立っている、今読んでいきますね、続けて読んでいきますよ。15節の途中からですね、敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは2つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました、先ほど話しましたように律法がこのいろいろなこう隔ての壁を作っていたわけですね。それでそれが取り除かれるわけです。でここで平和という言葉にもう一度注目していただきたいんですけれども、ここで平和を見るとですね、敵意という言葉があります。また隔てという言葉があります、私たちが平和という言葉を使うとき、平安という言葉を使うときに平穏という言葉と混同しています。何事もなく落ち着いている状態が平和だというふうに思います。でも聖書が言っている平和はそうではないんです。たとえ落ち着いている時であっても、隔てがある時、お互いの間が通過の関係になっていない時、それは平和ではないんです。敵意なんです。気が合う人たちだけが集まっていて、気が合わない人がそこに入ることができない、これは平和ではないんです。敵意なんです。たとえ平穏の状態でもそうなんです。また神様に対してどうですか。なんかこういうことをやったから神様に受け入れられない、神様から離れてしまっている、もっと神様には形式ばってですね、こう公式の場としてですね、神様のところに行かなければいけない、大胆に行かない、祈らない、これは平和ではないんです。敵意なんです。そう考えると、あ、たくさん敵意ってあるな、平和じゃないなって思うんですね。けれどもキリストの十字架が平和を作ってくださったんです。ここをですね、私たちよく頭に入れておかなければいけません。通過の関係にキリストにあって神様とあるわけです。もうまっすぐ大胆に子供のようにですね、隔てなくその神様のところに行くことができ、そしてまたお互いにそういう関係になっていくことができるわけなんですね。でここで新しい人に作り上げてとありました。人という言葉、また体という言葉が出てきます。それは一章の時もそうでしたね。教会はキリストの体でありとありました。新しい一人の人って書いてありますように、一人の人になったんですね。新しくユダヤ人と異邦人が新しくなったんです。クリスチャンになるということはですね、ユダヤ人が異邦人のようになることでもありません。 また異邦人がユダヤ人のようになることでもないんです。クリスチャンというのはキリストにあって新しくされたものです。キリストにつくものにされたんです。新しい性質を持っているんですね。だから新しい一人の人というふうに書かれています。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。イエス様がよみがえられましたね。そして遠くにいたあなた方に平和を述べ、そうですね、あの異邦人である、エペソの人たちに対してもですね、イエス様は御霊を通して、また人たちを通して、この語り継がれていくわけです。そして近くにいた人たち、つまりこれはユダヤ人たちですね、平和を述べられましたとあります。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において、父の身元に近づくことができるのです。父の身元に近づくことができる、これはイスラエルたちにとっては考えつくこともできないような大きな出来事なんです。祭司しか聖所の中で奉仕することはできませんでした。しかも大祭司のみが至聖所に年に一度自分の罪のための生贄を捧げ、清めてから入ることができました。父の身元に近づくということは神殿の中に現れているように決してできなかったことですけれども、イエス様が十字架につけられた時に上から下にその垂れ幕が裂けて誰でも入ることができるようになったわけですね。御霊によって父の身元に近づくことができるわけです。そしてここで御霊によってとありますけれども、次からですね、この御霊の働きによって私たちがどのような存在になっているのか書いてあります。19節です。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。私たちは、神の民の中に入り、また神の家族の中に入ったわけですね。仲間入りしたわけですね。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。今私が神殿のことを話しましたけれども、パウロはですね、ここで神殿の建物の話をしているわけです。面白いことに、この手紙を書いた時にパウロは、このパウロがこの手紙を書いた時にエルサレムはまだ神殿が完成していませんでした。完成したのは、紀元の60何年かですね、ちょっと忘れてしまいましたが、70年に破壊されてしまったんですね。だからまだ完成してないんです、ですね。それを見てですね、これ土台石があるわけです。そして礎石があります。でこれを見ながらですね、自分たちに当てはめているわけです。まず使徒と預言者とあります。教会はですね、使徒の教えに従う者たちです。彼らは家々に集まって使徒の教えを固く守りとありました。神様は使徒たちに委ねられて、その御言葉を語り継ぐようにさせたわけです。そしてですから、この私たちが持っている新約聖書というのがその土台になっていて、どちらかというと使徒たちによって書かれたものですから。そしてその使徒たちは預言者と律法、つまり旧約聖書が、このキリストにあって成就したんだよということを述べ伝えたわけです。つまり旧約聖書もですね、土台となっているわけです。これが土台であって、そしてキリストイエスご自身が礎石なんですね。この御言葉の中心というのはイエスキリストだということですね。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのでありとあります。成長する、建物全体が成長する。先ほど言いました、ヘロデの神殿はまだ完成されていなかったんです。つまり私たちもまだ完成されていないんです。成長するんです。なんか履き違えちゃいますよね。完璧を求めて期待しますですね。完璧を求めて教会に来てですね、ああいう人が、あ、私はつまずいたと言います。もうそれは書き違えちゃってるんですね。私たち工事中なんです。みんな工事中で不完全なんです。むしろ成長するんです。つまりどうやって愛していくべきか、 どうやって使えていくべきか、そのことをですね、キリストにあって学んでいくところが教会であります。最後です。このキリストにあってあなた方も共に立てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。イスラエルの人たちは神殿に行って神様を礼拝しましたけれども、パウロはその神殿は私たちですよというふうに言っています。御霊によって神ご自身がおられるところがこの教会であり私たちなんだということを話しています。すごいと思いませんか。天のところに座らせていただいている、そして神の御住まいとなっているということですね。以前は死んでいたんです。この世に働いているこの支配者たちの霊に従っていたものです。そして私たちは遠く離れていたものです。イスラエルの国から除外されていて、そして神もなく望みもない人たちでありました。ところが天に座って、そして神の御住まいとなっているという大きな御業を私たちは経験しているわけですね。